べては合格のために、建築関連資格の総合資格学院の提供でお送りします。
建築系ラジオです。今年も早いものでもう12月で、もう終わってしまいますがシネマアーキテクチャということで、今年2012年の映画の総括をちょっとやりたいと思います。それぞれ、メンバーの方に何本か挙げてもらって、後半の方でなんか、議論を交わしていきたいなと思っています。紹介が遅れました、佐久間です。大丈夫ですか。で、僕の方から一応2012年印象に残った映画っていうことで、いくつか挙げます。まず日本映画の方の枠で、そのシオン監督が結構注目されている中で、やっぱ秘密が結構原作とちょっと違う感じにアレンジされていたのが結構印象に残っていて、今年一番最初に見た映画だと思うんですけど、劇場で一番印象に残っている映画ですね。あとは、ほんとつい最近見たんですけど、悪の経典、それとあとはアニメーションの方で狼子供の雨と雪で、結構次世代ジブリって言われてますけど、これも結構印象に残ってます。それとあとエヴァンゲリオン新劇場版ですね。これはなんか、まあ、どういうふうに評価が分かれるか人それぞれだと思いますが、結構、まあ、これも最近見たので印象に残ってますね。あとそれとどうでもいいんですけど、いろいろ今年は動物の活躍が目立った年だと思って勝手に動物枠って言ってますが、戦火の馬とアーティストですね。で、戦火の馬は結構スピルバーグなので、まあ、本当に馬の表情とかそういったものが見えたのが新しいなと思ったのと、まあ、アーティストもやっぱ無声映画っていう音声がない中でやっぱ犬が最大の活躍を見せていたような気がしたので、まあそれもまたアカデミー賞にはあんまり珍しいタイプの映画だと思ったので、これも結構推してみたいなと思っています。あ、それとこれタイトルだけですけど、ニーチェの馬、これも一応今年のラジオ収録でも取り上げましたが、これも結構、まあ、良くも悪くもやっぱり印象に残る映画ではあったので、これも馬ですけど、それですね。あと韓国映画の方の枠でちょっとアジアに話を広げて、サニー永遠の仲間たち、これはなんか韓国特有のなんですかね、チングとか子猫お願いっていう映画があるんですけど、そういったなんか過去と今をこう交互に行く友情とか友達とかの話で、割とそれが進化したような感じがあって一段また上に行ったなと思って印象を受けたのと、それとソン・ガンホが出てて、イルマーレの監督である青い潮っていう映画があるんですけど、まあ、その映画も結構良かったなっていう印象があります。あとは結構単発にあるんですけど、やっぱりダークナイトライジングでやっぱ三部作のところに一応終わりが ついたっていうことで、これも結構賛否はあると思うんですけど、個人的にはやっぱり三部作のジレンマっていうんですかね、そういったものには答えたのかなっていうふうに思っていて、やっぱりノーランは個人的にも好きな監督なので挙げておきたいと思います。あとは世界観っていうところでいくと、メランコリアがラースコントリア監督のですけど、メランコリアと、あとこれは五十嵐先生からもおすすめで見たんですけど、ドライブが結構印象に残っている映画だなと思います。今何本挙げたかちょっとわからないんですけど、僕の方はこういうところですね。じゃあマイクを
一つぐらい突っ込む、はい、メランコリアは、
はい、
僕も言いましたが、最初の5分間がものすごいかっこよくて、その後がだいぶ変わるんですが、どうなんでしょう。
あれ新章風景ですよね、多分あれって。なんていうんですかね、あの音楽とスローモーションな動きですね、最初の5分って。
いや、要するにラース・フォントリア、ラース・フォントリア
で、ね、そうですね、
あの世界の終わりみたいな、その直前の数日だと思うんですが、最初の5分間ぐらい、まあ、ほとんど別に何のストーリーもなくて、まあ、心象的なイメージだけあって、まあ、圧倒的にセンスが良くてかっこいい
って
、
そうです、ね、
もしこれが2時間続いたら死んでしまうぐらいかっこいいんだけど、
そうです、ね、
その5分間が終わった後は、これ多分狙ってると思うんだけど、意図的に多分退屈なパーティー、結婚パーティーとか、相当わざと多分ダラダラとやってるんだけど、 あれのこうなんか緩急の対比がすごいというか、あんなにテンションのある強度のある短い最初の数分間があって、その後あのパーティーの場面って何なんだろうっていう大変不思議な映画だと思いましたけどね。
全く同感ですね。
だから僕は最初とかとにかく圧倒的にすごいだけど、なんかまあ最後また面白くなるんだけど、その途中のなんかこうなんか狙ってると思うけど、あの退屈さは何なんだろうっていう不思議な、
まあ、そうですね、退屈ですね、確かに。
まあでも多分狙ってやってると思います。
まあ確実にそうだと思いますね。そうですね、まあ余談ですけど、そのメランコリアにも馬が出てきますね。馬が出てきて、馬が静まったっていうので不吉を知らせるシーンがありましたね。じゃあマイク回します。
終始2年の北本です。僕が今年いいなと思った作品というか、まず大きな分類としては、まあ、アニメ と無声映画、あと生き物っていう、さっきの佐久間さんとかなり被ってしまって、まずアニメだとあの狼子供の雨と雪、あとエヴァンゲリオンっていうのが、エヴァンゲリオン劇場版9っていうのがやっぱ印象的でしたね。で、狼子供の、まあ、サマーウォーズは、リアルで見ていて、その対比としてなんか狼子供っていうのが今と当時のネット社会と今っていう、その対比でなんか見てると、やっぱりなんか時代ってこのネットワークなの、それとも田舎でなんだろう、ゆとりライフなのみたいな、そういうのをなんか思い描きながらも、でもアニメとしてのなんか音楽、高木正和さんの音楽と映像っていうのがすごくあったから、やっぱりその意味でエヴァンゲリオンよりもなんか狼子供の方が圧倒的に面白かったなっていう印象は持っていますね。で、無声映画で、無声映画ではないんですけど、まず兄ちゃんの馬っていうのとアーティストっていう2つがすごい、対比的に感じられて、で、アーティストの場合だとさっき言ったその犬っていうのが人間と犬っていう対比で、すごいな、要は演じてはない犬の動きが最も素晴らしい演技だったんじゃないかっていう話もあるぐらい、その馬、犬の印象が強くて、ニーチェの馬の場合だと馬も含めて、そのあそこに出てる女性 の出演者の人が多分映画に1本ぐらいしか出たことないような女性の方 でほとんど逆に演じてなく、ただ映像を 長時間的に流すことでそれを見せるっていうか、そのストーリーじゃなくてなんか空間を見せるっていうものがなんか引き付けられたっていう印象を持っています。あと生き物っていうので、戦火の馬っていうのは一番強烈的に印象が強くて、アーティストも一緒になると思うんですけど、戦火の馬の場合だと明らかにもう馬が演技をしていて、であれなんかサラブレッドにその調教してこういう演技っていう風に教え込んでその話が進んでるっていう話を聞いたんですけど、そういう風に人間じゃなくて生き物がこう演じてるのを多少違和感は感じるんですけど、でもその人間には演じることができない迫力っていうのを感じる点では、戦火の馬はなんかかなり面白かったなっていう印象を持っていました。
はい、終始1年の関谷です。僕が今年見て、気になったやつは、まず洋画は、シャーロック・ホームズ・シャドウ・ゲームとアーティスト、あとダークナイトライジングの、3つです。シャーロック・ホームズの、続編はなんか前作に比べて、モリアーティが出てきてなんか一気に閉まったなと、まあ、多分そんぐらいしか多分変わってない気がするんですけど、でもなんか僕の中ではすごいヒットした映画です。で、まあ、アーティストは多分、まあ、皆さんが言ってたようなことと同じで、まあ、犬が可愛いっていうのと、久しぶりに見る無声映画もいいな、って思いますね。ダークナイトライジングは、まあ、僕は、ダークナイトのすごいファンなので、ずっと楽しみにしていたのがやっと公開されたか、というところで、まあ、やっぱりなんか、ジョーカーのいないダークナイトの続編、ってのはやっぱりなんか物足りないところもあるんですけど、物語の展開とかスピード感 とかそういう物語のなんか話の規模みたいのが大きくて、まあ一応満足かなっていう、まあノーランのファンのかなり補正は入ってるんですけど、かなり補正は入ってますが、まあいいかなっていうところで、あと邦画はですね、エロい映画を2つ、ヘルタースケルターと、夢売る2人、ってやつですね。ヘルタースケルターは、まあ、蜷川実花にしてはなんかそんなにあのカラフルなセットみたいのがあんま出てこなくて目が近くしかしなくていいなってのと、まあとりあえずそんなところですけど、あと夢売る2人はそうですね、まあ、僕の中で一番言いたいのは、鶴瓶がめっちゃかっこよかったっていうのは、これはちょっと伝えたいところですね。あ、はい、鶴瓶さんがこれ、探偵役で出てるんですけど、あんた結婚詐欺してるっしょみたいな感じで出てくるんですけど、それがもうめちゃくちゃかっこよくて、あの同じ監督で前はディアドクターで主演をやってるんですけど、その時よりめっちゃ渋くなったなって感じがして、本当は俳優なんじゃねえかって思うようなちょっとかっこよさがあったりして、まあ、あともう一個見どころは松たか子のオナニーシーンですねあともう一個、まあ、ついでに言うと、やっぱエヴァンゲリオンの、Q ですね、まあ、話が面白かったかっていうと、僕は正直よく分かんなかったし、いい意味でも悪い意味でも裏切られたなって感じがしたんですけど、やっぱなんかその公開するまでの盛り上がりがすごかったなと思って、そのコンビニだったり、アパレルだったり、もういろんなところでエヴァグッズみたいな、関連商品を出して、アニメってこんなに盛り上がるんだなっていうのはすごい印象的でした。はい。
吉川です。今年ちょっと総括いろいろ見てたんですけれども、なんかやっぱり今年は今一つこう心に残るものがなかったっていうところが正直な感想で、まあその中でもいくつか挙げると、まず邦画から挙げるとテルマエロマエっていう、やっぱりこう日本ならではのこの作り方っていうか、やっぱり時代と文化をこううまく混ぜて かつユーモアに仕上げるところがやっぱりこう必ず毎年一つは出てくるパターンのやつで、でそのやっぱりバスハウスというかそれいうものを設計する人物のこう苦悩というか、それもこううまく阿部寛が演じているところがあのすごい印象的で、かつあの分かりやすいところがすごい良かったなと思って、まあそういう意味では、印象残ってますね。同じ邦画としてもう一つ最近ちょっと飛行機で見たんですけれども、霧島部活やめるってよっていうのは結構面白いっていうか、あのその霧島っていう人が、まあ、部活やめるっていうその噂から始まって、まあネタバラしちゃっていいのか分かんないですけども、一度も出てこないっていう本人が、そういう中でやっぱり学園ものは毎年 ある中で、その校舎、運動場、体育館、教室、それぞれのこうやっぱり、誰もがこう日本人ならば懐かしく思えるような、そういった空間が必ず出てくる、それを全てこういろんなこう角度から描写して、いるところがすごい印象に残ってます。でもう一つ、全然、想定してなかったんですけれども、009が意外にも良かったっていうか、まあ、ちょっと世代的にもともとのこう登場人物がどういう役割とかその性能を持っているかも全く知らずに、期待もせずに、見に行ったんですけれども、すごい分かりやすく、かつ、スピード感もあって、でそれぞれがこう建物とか空間がこう持ち得るそのそれぞれのこう制約というものをうまく使ったり、都市のスケール感もうまく、利用してたりと、すごい面白くうまくできてたやつで、かなりおすすめですね、そういう意味で。その他韓国映画一つ挙げると、アーキテクチャ101っていうのは101 が、あのちょっとタイトルで見たくなって、これも機内で見たんですけれども、やっぱりこう最近の建築画像っていうとどうかあの頭がおかしかったり精神的にこうね、あの変わっていたりとかこう性癖があったりとかこういろいろあまりポジティブなイメージがある建築像っていう建築画像っていうのがなかった中で、やっぱりこう韓国では違うのか、まあそう今までこうハリウッド映画とかで特に取り上げられている、もしくは日本の映画ドラマで取り上げられている建築画像とはちょっと違った最近の、建築画像がそこにあったので、ちょっと印象に残りました。あとは洋画の方なんですけど、崖っぷちの男っていう映画があって、あのひたすら建物の崖っぷち、近年だとフォンブースっていう映画があったと思うんですけれども、それと似たようなパターンで、もうひたすら崖っぷちにその建物の崖っぷちに張り付いている男をずっと、ほぼ8割9割近く、追っているような映画なんですけれども、そういうちょっと違ったこう建物の見せ方というか、その描写の仕方がすごい面白くて、これも印象によく残って、でそれに続いてこう今年になんかたまたま見た映画がそうだったのか、スパイダーマンだったりバットマンだったり、アベンジャーズとか、そのニューヨークが舞台になる映画が一気に増えたなって、こう911直後やっぱり減ったんですね。でやっぱ10年過ぎたからなのか、たまたま見た映画がそうだったのか分かんないんですけども、なんかすごいニューヨークを舞台とした映画が多かったなっていうのはすごい、全体的に思いました。ニューヨークですね、はい、あれは多分57番街の方のホテルだと思います。それであとはそうですね、ディクテーターっていうちょっと日本で独裁者っていう多分タイトルでやってたかどうか分かんないんですけど、っていう映画もやっぱりニューヨークを舞台してテロリストも挙げているところだったので、これもあのやっぱりそれ系統でやっぱりニューヨークっていうのがまた復活しつつあるという舞台として、そうですね、
テロの後だったらあの映像ちょっと、
そうなんです、そうなんです、まさに。あとはもうキャラとして面白かったのが、ちょっとまだ日本では公開してないんで1月公開らしいんですけれども、あの去年の宇宙人ポールに続き、今年は宇宙人じゃないんですけども、テッドという、ぬいぐるみが、生きてるぬいぐるみだとか、
年取ってね、
年取って、そうなんですよ、あの
そうなんです、テッドが一緒になんかおじさんになっちゃ
う、おじさんになって声変わりもするという、そうすごいあのやばいおっさんそうです、すごいあの面白いです、これは本当に、あの
予告映しか見てないけど、子供と可愛いぬいぐるみが、子供もおじさんになったらぬいぐるみもなんかおっさん、
すごいもうすごいやさぐれていい感じになってるんですよ、すごいそういうのが印象的なあの映画があったっていうのはありますね、はい。
アーキテクチャ101は、まあ、一応建築学概論という、まあ、タイトルで、あまだ日本で公開されてないんだけど、一応日本語タイトルは仮に建築学概論っていう、まあ、大学の建築の講義に紛れ込んだ女の子と、まあ、当時建築学生だった子が、あのしばらく経って彼が設計事務所で働いているところに私の家作ってくださいって言って現れてくるの、結構物語の時間構造3人と似てるんだよね、現在と過去がちょうど並行していって、ですね、一応10個選びました。すでにあの名前出てますし、まあ、普通多分あんま上がんないけど、まあ、たまたまこのシネマアーキテクチャーで課題映画に取り上げたんで名前が残ったんでしょうけど、やっぱりニーチェの馬はとても普通の映画ではないというか、まあ、あの僕劇場で見に行った時、まあ、先にあの DVD で見たんですけども、劇場で見て数えてましたが、本当にワンシーンだいたい本当に平均6分ぐらいノーカットでやってるので、まあなんだろう、6分で30カットで3時間っていうか、まあ、本当にあの信じられないようなあの映画の撮り方をしているし、まあもう出てくる人も馬と娘と父親
でただ風が吹きすさんでるという、まあ、本当にこんなミニマムな設定で物語ができるんだろうかっていう、まあ、奇跡のような、作り方をしていて、まあ、存在感が圧倒的でしたね、この映画は。で、これも次はやはり既に出てますが、狼子供の雨と雪は、まあ、この数年というかこの10年ぐらいでも多分後から振り返るときっと2012年は細田守がこの映画を作ったことでポストジブリはジブリから出なかったんだなっていうようなきっと位置づけがされるぐらいすごい映画だというふうに思いました。しかも、まあ、前作までやってたことね、例えばサマーウォーズでやってたことってさらにその10年以上ぐらい前のデジモンなんとかでやってたりしたことの、まあ、洗練されたバージョンなので全くまた違う設定でしかもここまで作り込めるっていうことは日本のアニメで確実に新しい巨匠が出てきたなっていうことを、まあ、知らしめたというふうに思います。で、次がですね、巨神兵東京に現れるですね。Q は上げたくない。やっぱり Q の前にあった巨神兵東京に、これはまあ、もともとは映画短編の映画ですけども、その、まあ、特撮映画博物館で、まあ、最初に公開されて、やっぱ庵野秀明が持っている、なんていうのかな、ああいう特撮への愛と、まあ、樋口真嗣さんがこれまでやってきたことは本当に見事な形で、ほんの10分ぐらいのアニメじゃない、実写なんですけども、CG を一切使わずに、ここまで作れるかという、まあ、やっぱものづくりのこだわりに感服するし、そのことをとにかくこの今見せることにやっぱり意味があるというふうに思ったので、旧よりもやっぱり巨神兵東京に現るはすごいいいと思いました。で、旧が僕的にはやっぱ期待外れだったので、その直後に見て、あ、僕が見たかったのはこれだと思ったのは悪の経典で、悪の経典ってやっぱり見ててすごい普通に見たら多分不愉快になる映画なんですよね。で、その何とも言えない不愉快な感じが、あ、やっぱこういうのをなんかエヴァンゲリオンで見たかったなと僕は正直と思いました。でも結構ね、やっぱ日本の映画でもかなり稀有なキャラクターだと思うんですね。ハスミンっていう殺人鬼、もともと小説が原作ですけども、日本では意外にあんまないタイプの殺人鬼をここまでよくも三池崇史が造形したなというふうに思います。原作ちょっと読んでないんで、どれぐらい映像でやったか分かんないんですけども、まあでも後半のやつはやっぱり映像でしかできないことでずっとやっていると僕は思いました。で、まあ一クラス全員殺すんですけども、普通の映画だったら、一クラス全員殺そうと思ったら色気が出て、いろんな違う殺し方のバリエーションを多分やると思うんですよ、映画だったらね。例えば、あ、こんな殺し方ができる、あんな殺し方ができると。それはたけしのアウトレイジだって、こう若干ネタを考えるようにこんな暴力のシーンができるとか、あるいは何でもいいんですけど、ファイナルデッドコースターみたいなシリーズあれです。あれだってなんか こんな人の死に方あるんだみたいな、ほとんどネタでいろんなバリエーションを作るのもあると思うんですけども、まあ、徹底的に単調なんですよね。ひたすら猟銃でただ撃つだけ、もう何の色気もなく、でそれで順番に殺すと。でそこに何のこう恨みもないし、まあ本当にただ機械的に殺していくっていうのはあんま見たことがない。日本映画でこういうもうちょっとドロドロとかスプラッタにしたりとかジメジメしたりとか、まあ韓国映画だったらなんか恨みを晴らすみたいな感じになると思うんだけど、何にもないんだよね。本当に機械的に一クラス殺すっていうのを映像でやるっていうのはちょっと見たことがないんで、これは本当にすごい作品だと思いました。で次は、韓国映画いろいろ面白いのあったんですが、じゃあトガニというのは障害者の学校でいいのかな、まあ、 精神薄弱とか障害者の、まあ、学校で起きたいわゆる性的虐待の実際の実話をもとにした映画で、この映画が公開されたことによって一時裁判でまともな判決が出てなかったのがひっくり返るというか、社会そのものを動かしたということで非常に話題になった映画です。で、本当によくできていて、で映画自体がなんかこう途中で終わるんですよね。実際だってその映画が作られた時点では裁判でまともな判決出てなかったんで、そのことでまあ観客がみんなこう社会を変えようって動いたっていう意味では、映画がこんなに強い力を持っている、メッセージ性があるってことにある意味で非常に韓国映画の底力のすごさを知ると同時に怖いことだなと思いました。つまり映画がこれだけ人を変える社会を変えるっていうことは、まあ、この場合は僕は目的はいいと思うんですけど、目的変えれば違うことに映画の力を使えるっていうことにおいて怖いなと思いました。残念ながら日本の映画でなかなか社会を変えるっていうところまで人々を動かす映画ってのはあんまないと思うので、すごいある種の怖さも感じる映画でした。で、その韓国映画の真逆で、さっきもちょっと出ていた霧島部活やめるってよっていうのは、逆に言うと僕はこれは日本にしか作れない、なんか韓国映画だとやっぱり大きな歴史が入るんですよね。大きな物語、つまり戦争だったり軍事的な政権であったりとか、いろいろ北朝鮮との関係だとか、スポーツものを描いたって必ず歴史が入ってくる、それ自体がやっぱ非常に物語を面白くするんだけど、残念ながら日本の映画ではそういうのはなかなかできない。それはもう社会は一応カッコつきで平和なのでそうなっちゃってるんだけど、でも霧島が逆にいいのは、そういう日本だから日本でしかできない学校という閉ざされた世界が、こんなに微小な人間の関係性によってここまで様々なことを描き切れるんだということを、もう本当に丁寧に丁寧に、克明に克明に、人と人の関係を繰り返し繰り返し、同じ場面を違う視点から反復して描くことによって見せているということで、韓国映画ではできない、これは逆に日本にしかできない映画だなと思って、すごいご印象に残りましたね。であとですね、ポスト311ものだ と、まずこの空の花、長岡花火物語、大林信彦、この映画は、花火っていうのが空から爆弾が落ちてくるのとちょうど反対だよっていう見立てから始まって、これもかなり奇跡的に、なんていうのかな、太平洋戦争から、新潟の震災、東日本大震災、あるいはもう場所でいうと長岡から始まって、ハワイも広島も長崎も、福島 もう全部つながっていくっていう、でも半分ドキュメンタリー的にリサーチをベースにして作られたもので、これはちょっと映画としてはかなりへんてこな映画なんですけども、へんてこっていうのは多分誰もが見てもこれは普通の映画ではないと思うぐらいとても変わった映画なんですけども、でも映画っていうのは別に約束があって自然に普通に見せるっていうことだけが映画ではなくて、これもまた映画の表現手法で、こんなへんてこな映画は多分一度見たら生涯忘れることができないっていう意味において、この空の花はすごかったんです。であと、希望の国ですね。希望の国はそのシオンさんで、やはり311の福島の、原発から避難していく家族たちを描いて、その中で3組の男女のカップルが特に描かれて、それぞれ自己選択をするっていうことに多分希望っていう言葉を重ね合わせているんですが、現時点においてはフィクションとドキュメンタリーのちょうど間みたいな感じで作れるほぼベストの表現かなというふうに思いました。で、やっぱり震災もので、これはライムスター歌丸がシネマハスラーで褒めなかったらまず見に行かなかったんですけど、見てやっぱすごかったのが AKB のドキュメンタリーオブ AKB ショーマストゴーオン、少女たちは傷つきながら夢を見るって映画はすごかったですね。これは本当にドキュメンタリーですが、あの1話なんかまあ普通 の, あの AKB の1段第1話が普通のアイドル映画なんですけど、2話あのちょうど多分 AKB の絶頂期と、多分後から振り返った時に多分絶頂期だったと思うんですけど、2011年12年ぐらいが、それと震災が重なったっていうのはほとんど歴史の偶然だと思うんですけど、まあ、そのことがあのこんなにドキュメンタリーを面白くするんだろうかっていう、まあ、半分偶然の産物だと思いますけども、まあ、彼女たちが、ある種のバトルをAKB の中でやっているっていう生存サバイバル競争をやっていることと日本の置かれている状況が非常に不思議な形でシンクロしています。で最後に、同じ音楽映画ということで、これは多分全く映画としてはダメなんですけども、ロックオブエイジーズっていうダメダメミュージカル映画があってですね、これはあの80年代のロックとポップスが、まあ、もうずっと出てくる、あのその頃音楽聴いた人にとってはもう本当に懐かしい音楽で、僕は完全にこの辺がど真ん中だったので、この映画については何ら用語もしないけど、やっぱりずっとその映画の中でその時代の音楽かかってるだけでね、それは幸せな気分になるということで、この10個もありました。はい、じゃあ大体1巡して